中村文明のみるみる元気が湧いてくる。さあ、神戸のスタジオにまたまたやってまいりました。中村文明のみるみる元気が湧いてくる、本日は、はい、森日和さんをゲストにお迎えしております、
はい、こんにちは、森でございます。よろしくお願いいたします、はい、
ちょっと可愛こぶった声で
よそ行きの、
よそ行きの声
です。ちょっとだいぶ鼻にかかりすぎや
で、ね、すいません。
こんにちは、森日和ですみたいな。
どこからの字じゃないですか、字じゃないですか。 いつもじゃないですか
ねえ、
はい。
そう若くもなくなっていってるしね。
そうなんですよ。本当に言っちゃい、まあまあいいですよ。
ひよりちゃん、いくつになったの？
それ聞くんですか？いやでもね、中村さんと初めてお会いした時は20代でしたよ、
うん、そうやろ、はい、京都でな、
はい、
可愛かったんよ。
いやいや、
う
ん、
今も可愛いじゃないですか。
そうでしょ、そうでしょ、
もう今も可愛いけど京都で会うた頃、あの頃いくつやったんやろ。
20、多分ね、6、7、8。
何がきっかけでお会いされたんですか？
私、講演をお聞きしに行ったんですよ、
う
ん、
そうそう、僕の、
はい、
まだそんなに、ね、 今ほど数多くやってる頃じゃなく、なかった頃、
スーツ着て、あの、講演されてましたよ。
スーツ着て、
スーツ着て、
ちゃ
んとした人でしたよ。
ネクタイはしてなかったよ。
ネクタイもしてましたよ、多分。
そしたらもうすげえ初期の
頃、初期の頃ですね、
はいはい、ちゃんとしてはりましたよ。
最初僕ね、スーツ着てネクタイ締めて講演してて、
はいはい、
ここでそれがこう数増えてきて、はい、そのシャツとかネクタイとかのこう組み合わせとかあるのがめんどくさくて、
あ、大変ですよね。
ここで中 T シャツで着られるようにと思って、こうマオカラーの、
あ
ー、
はいはい、
ちょっと怪しいチャイナマフィアみたいな、
はい、
それが2年ぐらいある。
かな、
え、チャイナマフィアやった、これ。
チャイナマフィアの記憶もあります。
本当、ヒゲの先ちょくるくるってカールしとったよ、その頃。
してました。してましたしてました。してました。てませんけど、はい、で再会をしたときに、うん、あの全く違う格好されていらっしゃったのでびっくりしたんです。
でもね、そのきっかけは、はい、僕は天竺マンに会ったのがきっかけな
んです。あ、そうなんですか。
こんなにいい加減でもいいんだっていうふうにねいかに今まで僕は本当に常識人だったんだろうかと、は
い
は
い、ちゃんとスーツっていうか着てて、
そうそう、
突然今の服装に変わったのも天竺マンのおかげですか。
やつのせいなんですよ。
あ、
なんか、なんで僕ってこんなに今までちゃんとしようと心がけて生きてたんだろうとか思って、うん、やつに会った瞬間にこうタガが外れました。生まれたままの俺でいいじゃないかみたいな、ね、
はい、
なんでその過去つけてた頃に会ってるんで、
はい、はい、かどうかないですけれども、ちゃんとした服装でいらっしゃったので、はい、私が東京に
引っ越して
、私が
東京に引っ越したので、はい、講演会の情報が入ってこなくなったんですね、
はいはい、
それでお会いしなくなって、うん、再会した時には、うん、あの、そのタカが外れた格好だったので
外れた格好しかも、はい、あれですよ、日和ちゃんとその京都でとか、
はい、
3、4回
会
うたよね、
はい、
ここで何年もブランクが空いてて、
何年もブランクが空いて
て、ね、は
い、
でなんかあなたは誰かの社長さんの秘書とかやったり、は
い、そうです東京にいたんです、
うん、そうそう、はい、なんかこう、はい、なんか丸の内レディーみたいな、
はい、
そんなノリの、ね、はい、OL さんやったんです、
はいはい、そんなノリの OL さんだったんです。
ここで品川駅でね、
そうです、
バッタリ会うたんです。
それは僕はあのポッドキャストで聞きましたわ。
もうですか、
本当に運命的な出会いでしたよね。
何年ぶりぐらいやったんですか？
あの、多分ね、6年、
6年ぶり、7年ぶりぐらいやったよね。
それでふみちゃんが見つけたんでしょ、
はい、どっちが見つけた
ん？もうなんか運命の出会いみたいな、キラーみたいな、
そうしそうあいみたいな、火花で出たもん
なみたいな感じでした。
あ、そうなんや、
なので、ね、
はい、火災報知器になった
なりまで、
品川駅の
もっと美しい再会でしたよ。
火災報知器、
いや、でもね、その
電車全部止まって
迷惑です、迷惑です。いや、もう本当にね、再会した日が、うん、私その日の次の日に受けていた仕事でもう、あの、自営業の仕事を辞めようと思ってた日だったので、
ほう、
そのなので
マナーとかね、
はい、
そのいわゆる作法とか の、
は
い、それをもう全部やめて、
はい、
もう完全にその OL どっぷりに行こうという人生の、はい、まさに分岐点の前日だったんですよ。
そうなんですよ、
ね、 あったんや。
そうなんですよ。いや私ね、本当にあの
私ね、あのじゃあ今日は我々は私
私で行きましょう。
大人ですから私
で、ね、いや俺ら子供みたいじゃないですか。そしたら一応公務員の俺が一番年上なんですよ。
見えへんけど私今日年上の気分ですから。一番で、はいはい、で何の話してましたっけ。
そうそう、品川駅に、はい、
そう私ね、あのちょうどあの日本のね、はい、話をし始めて半年ぐらいが経ってたんですね、
はい、
でこの話はやっぱりあのお金をいただいてやっているうちは、うん、当たり前の価値観に戻らないと思って、うん、
はいはいはい、
思ったので、
はい、
あのボランティアでしようと思ったんですよ。それで、はい、自営業を辞めて、うん、月金の普通の OL に戻って、うん、土日にこの話をしようと思ったんです、
うんうん、
だから仕事として辞めるするのはやめようと思った段階だったんですね。それで再開をして、
う
ん、日曜日ですよ、うん、忘れもしない日曜日の次の次の日に火曜日にお電話いただいて、
うん、
でその時私は2日間受けてた仕事だったので、うん、2日目の本当に最後の最後仕事終わって打ち上げをしていただいてた時にお電話いただいたんですよ。
はい、海ちゃんから電話
あったんです
か。太田翌々日、翌
々日で、うん、多分ちょっと東京にいらっしゃったんでしょうかね、その間、うん、で翌々日のお電話くださって、うん、いやあんなとこで何か会うと思うから、うん、ちょっとひよちゃん喋らへんかって言ってくださるんですよ、うん、え、おいてらっしゃらない感じですか。
いやいや、2日後にその電話したんやったかな。2
日後だったんですよ、
はいはいはい、
で火曜日の夜ですよ。
なんかでも僕はたまらなくね、うん、いやこんなにいろんなことを知ってる、
うん、
人がね、
はい、
なんかその OL さんやったら別に他の人でもできるじゃないですか。
そうですね、大丈夫です。
こんなにいっぱいいろいろ日本のことや、
はい、
もう作法のいろんなこととか、ひよりちゃんとその劇的に数年ぶりのあの品川駅でね、
はい、
お箸の置き方について説教を食らわれたんです僕は、はい、なぜお箸はこの箸置きに置くのかとかね、
はいはいはいはい、
この角度はその昔の天皇陛下がこう北側のお部屋にお座りになって、
はい、
うん、まあ、朝食をいただくときに東の空から上がる太陽のエネルギーを箸先からこう食べ物と一緒に太陽のエネルギーを入れていただくという、
はいはい、
その意味合いで左向き、はい、東向きに箸を置いてねっていう、はいはい、そのお箸の話だけでねなんか僕それだけでもすごくすごく感動して、
ね、はいはいはいはい、
こんなんみんな聞いたら子供に話したいとか、
うんうんうんうん、
それとかたくさん訪れてる、ね、外国の人たちに、はいはい、日本ってたかだかこのお箸一つも、
うん、
こんな深い意味合いがあってねなんていうことを、うんうん、それこそオリンピックまでに山ほど来る外国の人たちは、
はいはいはい、
そういうことを知りたいんじゃないかなとか思って、
はいはいはい、
あとは OL とかになってたらあかん言うて、
はい、ね、その日散々4時間話聞いてもらいましたもんね。
多分3時間50分僕が喋ってたと思うんですけどね間違いなく
もうそれで、はい、それで、ね、あの就職しなかったんですよ ね、そのまま、はい、
すごいね、決め取った前日に会って、3時間50分の話を聞いて辞めるっていうのもそうやし、
はい、うん、はいはい、単純なんでしょうかね、なんかもう調子に乗っちゃって、
はいはいはい、
うん、あれそれから何年経つんや、
あれからあれが2011年の秋ですから、
は
あ、今が2016年、
そうです、
ね、5年、
じゃ4年半ぐらい、
4年半ぐらい
は
あ、です。だからそうですね、あの中村さんと12月に、うん、その年の12月に西日本行脚させていただいたんですよね、
はいはいはいはい、
一緒に公演回らせていただいたんですけど、あれから丸4年ですよ、の年明けっていう感じですね、はい、
そうそう、なんか年末頃にね、
はい、
スケジュール空いてて、
はい、
でこんな存在がいるんだよということをね、
はい、
こう
はい、
ちょっと僕の知ってる人たちに、
はい、
知ってほしくて、
はいはいはいはい、
森日和こう、三折日和って言ってしまいました森日和講座、
はい、
西日本行脚みたいなね、
そうなんですよ、
宮崎とか岐阜とか、
はい、岐阜とかあと神戸、それこそ神戸ですよ、
神戸ありましたね、
はいはい、はい、神戸と福岡と長野ですよ、
長野か、
福岡も行きました。だからその時お世話になった皆様に未だにお世話になってます。はい、なのでもうあの時のおかげでございます。
いやいや、
今の私があるのはもう中村文明さんのおかげでございます。
とんでもないですよ、
はい、
すごいですね、やっぱり誰と出会うかというか、出会うべき時に出会ってるんですよね。
もうそれはもう本当に感じましたね。今日ですかっていうタイミングですからね
それも駅で歩いててですか。
そうなんです。いやそれもですね、普通に歩いてたら、うん、 あの会えないんですよ。
普通に歩いてなかったんですか。
普通に歩いてなかったんですよ。
四つん這いにやっちゃ
った。そうなんですね。
四つん這いのしかもケツから歩いてたから。
いやいや、そういう意味では普通に歩いて
た。ふんころがしかも。
ふんころがし、僕あのケツから言うから、あのエクソシストの女の人のこう歩くやつが思って。
そういう意味では颯爽と美しく歩いてましたけれども、あの改札に向かって歩いていた時に、そうだお手洗い行こうって思ったんですよ。
あ、お寺行こうと思いながら
歩いてた。 U ターンしたんですよ、はい、U ターンしなかったらお会いできなかったんです。同じ新幹線に多分乗ってたと思うんですけど、はい、こう平行に歩いてたんですね。で
おしっこがしたくなったおかげで会えたという。
そう、 U ターンしたおかげで私は逆流してたんです。あの流れに逆流してた。
逆流してた。
で逆流の中の中村さんを見つけた。
みんな出産のためにあの上流に鮭が登っていけるのにね、一人だけふんころがしが上流から流れてい
く。ふんころがしじゃないけれども
それでお前、はい、バコで食うてもったみたいな、
はいはい、
ほんでそれで会って、はい、であの久しぶりだからお茶でも行こうかとかって言って、うん、で話をしたわけなんや
な。スターバックスかなんかでね。
いや違いますよ、全然。誰とですかそれ。違いますよ、なんかね、
品川駅のスターバックス
じゃん。違いますよ、あの時その時はじゃって別れたんですよ。
あ、だんだんあのひろちゃんが関西弁になってきた。えぞえぞ、
じゃって別れたんですよ。
あ、その時立ち話だけしてじゃって
別れた。そうそうそう、もう本当にご挨拶程度ですよ。
あれ、そうだったっけ。
はい、でじゃって言って別れた2日後に、じゃって言って別れて、で2日後に中村さんがいや、あんなとこで会うなんてなんかあると思うねんって言ってご連絡くださったから。
火曜日に出なかった。
その時の僕の電話にスケベ心みたいなも感じなかった。
すごい感じましたすごい、いや感じませんけど、そんな、もうそんな中村文明さんに限って。
でもその時の、はい、その食事などかなんかにポッドキャストを撮ったんです、
はい、そうなんですよ。私ベラベラ喋ってたのに目の前に録音機置かれたら固まったんですよね、
う
ん、
あ、でもそう思うと今日はよう喋ってるよね。
よう喋ってますね。
ちょっと慣れてきました人生に。
結構ふみちゃん、ひろちゃんうちの番組とかよう出てもらってるんですよ。
そうなんですか、
はい、お世話になっております。
今度ここの番組もまた一つ作る。
そうです、あの彼女の番組始まる
んです。
つぼみ
開く、つぼみ咲くプロジェクト。
あ、つぼみ咲くね。
咲いちゃいます。散らないように頑張ります
あ、それがお二人の出会いなんですね。
そうなんですよ、再会ですね。
再会、
はい、はい、僕らその頃はもう30歳は過ぎてましたけれど。
あ、過ぎてた多分。リスナーとして見たらあのポッドキャストで聞いた時に、はいはい、あのいかにも今さっき、はい、品川駅で再会した、はい、どうごとく僕らは聞いてたので、
はいはい、
あ、で、ふみちゃんがこうひろちゃんがどんどんやった時にさすがに固まってたのよ、覚えてたんですけどね、
はい
はいはい、
あの恥ずかしすぎてですね、いまだに、うん、はい、あのポッドキャストを再び聞いてないんですよ。
あ、聞いてないですか。
はい、もう恥ずかしくて私のもなんかもう緊張しまくってたので、ええ、もうあんな恥ずかしいの聞けないって言っていまだにまだ聞いてないんですけど、時々聞いた方からご連絡いただくんですね。
あ、僕よく聞きました
よ。そうでしたか、はい、なので、ね、
それどんな話してます。やっぱお箸の話でした。
いや、竹の話ですね。竹の話ですね。よく言われる竹の話。
竹、
はい、私が竹のように生きていきたいみたいな。
で、ふみちゃんが こんな人をそれこそこの OL っていうのをちょっとやめて皆さんどう思いますかとかって言ってはるんですよ。あれがきっかけでその案議が始まったんですよね。
そうなんです。その時にとりあえずあの、あ、そう、それでですね、私はそんなたくさんの方の前でお話ししたことがなかったので、はい、そんな状況で中村さんがもうポッドキャストに、いや実は11月何日に東京におって、うん、昼間用事あんねんけど夜はなぜか時間が空いてると、うん、この時間にひょいちゃんとなんかするからみんな来てねって言ってしまわれたんですよ。
なんか言ってたね。言ってた言ってた。
やるんですかみたいな。で突然、いやどうしようと思ってる中で1ヶ月後に11月、うん、公演することになったんですね。だからそれが初めての公演ですよ。
え、何の練習も呼ぶのなしに、
いき
な
し、もちろんです、
講師デビュー、
はい、だってマナーの先生してた時も主にプライベートレッスンをしてたので1対1だったんですね、
はいはい、
で多い人数の依頼を受けても、はい、手取り足取りお伝えしたいので、はい、マックス10名ずつにしてくださいって言って100名の依頼をいただいても、10人のクラスを10組作っていただいたので10人の前でしか喋ったことがなかったんですよ。それなのに11月に結局集まってくださったのが確か140人とおっしゃってらっしゃったんですけど、140人の前で話をねさせていただいて、
いやでもよう喋れてますよ。
よう喋れてますよ
ねえ、本当。
はい、そんなこんなで今があります。
いやいや、すごいですね、やっぱり。いや、そのそういう偶然は絶対ないと思ってるし、
はい、
でその、はい、会って、はい、でまたふみちゃんと再会して、はい、でまた止めてやめあのなん を得るなろうをやめてまでやってしまうっていうのがすごいですよね。いや
これはね関西魂だと思います。
関西魂、
あこれネタになるなと思ったんですよ。で私本当にね再開してお話しさせていただいて、うん、ポッドキャスト撮った日の次の日に朝10時に派遣会社に登録に行く予約前取ってたんですよ、はい、でもこれを断って就職することをやめたらネタになるなと思ったのでどう言ったらこのネタになるかなと思って朝からね派遣会社に電話してですねまだ就職せんといてって言われたのでしませんとか言って電話切ったんですそうなんですよ。
何一人照れくさそうに言われてる
そうなんです。そんなこんなで、はい、そうなんですよ、はい、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。人に出会って自分と出会う中村文明と学ぶご縁塾第5期開催決定。4月15日、良いご縁の日、12時より申し込み開始。2015年台湾ツアーおみこし奉納報告 DVD 3月11日発売決定。2月の22日より受付開始。集まれ引きこもりニート、一歩を踏み出すきっかけに北海道の大地で一緒に農業をしませんか。卒業後の自立率8割、2016年耕したい募集中。こちらすべての詳細はホームページよりご確認いただけます。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半もお楽しみください。
いやでもすごいね、
はいはいはい、でそれがあって12月に1週間予定が空いたよって言って連絡があって、はい、うん、それでそれもにぎやかな九州からお電話いただいて、はい、私この東京での公演が終わったらまずは自分の役目が終わったのかなと思ってたんですけれども、うん、それから1週間後ぐらいに中村さんからもう一回お電話いただいて、うん、もうとってももうにぎやかなところからお電話かかってきて、うん、ひょうちゃんなって言って福岡のみんなもひょうちゃんの話聞きたい言うてるっていう話で、うん、それで12月にもしかしたら1週間予定が空くかもしれへんねんって、もし空いたら公演して回ろうっておっしゃってくださってしばらくしたら空いたよっていうご連絡いただいたんですよ、うん、それで、はい、もう急にですよね。中村さんから誰かにお願いするということはあんまりないとお聞きしてたんですけれども、はいはいはい、各地で主催者の方にお願いをして集まっていただいたっていう。
そうだったね、はい、ね、ひょりちゃんがあんまり可愛らしいから、はい、もう各地のみんながこの人が中村さんの彼女なんやってね、はいはいはい、日本中勘違いをしたんですよ、
はい、いやいやいや、勘違いしたらいいねっていう話で、どれだけね、それがね、聞かれるかなって言って、中村さん言ってたんですよね、
はい、誰も
勘違いしなかったんですよ、
しなかった
しなかったんですよ、
誰もね、かけらもそんなこと思わないんですよ、はいはいはいはい、
それで中村さん気になられたのか、神戸の皆様に、はい、勘違いしませんかって聞いてらっしゃったんですよ。
せえへんせえへん、
せえへんせえへん、
ちょっとはしてよ言
う
てね、
そうそう、そんな話してました、はい、
今みじんも俺も感じてなかった
残念、こんなに私色気あるねっていう話をさっきしていただいたのに。
でもひよりちゃんはね、可愛らしいです
よ、可愛らしいですよね、どっちかって
講座やってる時とか着物着てて、
はい、そうですね、
でしてる時はなんかこうおしとやかな私の感じなのに、
そう、私の感じですね、はい、
終わった瞬間なんかねほんまもうその辺のクソガキみたいな顔してなんかねギャップが可愛いんですよね。
ギャップがすごい激しいというかありすぎて可愛いですね。
なんか急にブーツ履いてミニスカート履いてきたりね、
は
い、
あ、そんな格好もされるんですか。
そんな格好してくるんですよ。
最近はねだいぶ大人になりましたしないんですけど、
大人になってからしてほしいですけどね
結構キャピキャピってした感じで、
はい、いやもうね、
その和服とのギャップが、はい、
ギャップがね、
はいはい、ギャップを楽しんでおります。
あ、そうなんですか。
いや自分の中ではそんなにギャップがあると思ってないんですけど、うん、結構言っていただきますね。あ、はい、どっちも自分だっていう感覚でやってるんですけど、
は
い、結構言われます。
ご縁紡ぎ大学では、は
い、そうですね、ご縁紡ぎ大学で
大人気ですよ。
そうですよね
男性陣に、はい、
よくそれは僕も聞きますね。あちらこちらで耳に入れます。
あ、本当ですか。五月麦大学は本当に私もう行くのをいつも楽しみにしてまして、はい、私いつも第5校なんですね。
そうですよね。
ビリーさんの講座の後なんですよ、うん、終わってから何回目かなんですね。
僕2回ですから
ですよね、まあはい、そうなんですよ。なのでねもう本当に話しやすくって、
ありがとうございます。
すごいね拍手してくださるし、はい、なのでね もう私調子に乗って話せるんですね
調子に乗ったらいいと思いますよ。
だからもう本当になんかこうこんなに気楽に仕事ができる環境ってありがたいと思ってやっぱりそういう講演会ばっかりじゃないのでね。
それはなんかアウェー感を感じる時もあるでしょ。はい、ほらもうねめっちゃありますよ。
どこ行ってもアウェー感が、
あのこう知ってくれてるような人たちで集まってくれてるやつはほんまやりやすいけど、はいはい、もうめっちゃアウェー感っていうね、そういうパターンも多々ありますよ。へえ、
そうそう、ちょうどね、ふみちゃんに聞きたかったんですけど、あの学校とかってあるじゃないですか、
学校、は
い、小学校中学高校とかって、うん、逆にふみちゃんこと知ってる人ってほぼ子たちいないじゃないですか。
いないですよ。
ああいうとこはやっぱりやりにくいやりやすいどっちですか。
いやもう一番講演するのに緊張するのが中学校です。
あ、中学校、
中学生がもう一番緊張しますね。
へ、これ聞きたいですね。今度ね、はい、ひよりちゃん多分あの学校から依頼来ると思うんですよ。
はい、はいはい、
特にそう、はい、女子校から、
はい、
だからそれ、ね、ちょっと聞きたいな言うとったんで、
高校生はねやっぱ、うん、どう半分大人みたいなのがあるから、はいはいはい、みんなこうイメージもできるし、うん、なんでこう聞いてることがこう入っていく感じがまあするけど、はい、
そうですね、
中学生はねやっぱまだ働くイメージもないし、うん、これで中学生ってやっぱ愛がないから
愛がない、
愛がない、なんかこう喋ってる人の気持ちを考えてあげようとか、だからそういう愛情がまるでないから、もうおもんねえと思ったら露骨に寝るしね。
あ、
露骨に思んなさそうな顔するしね。
するするする、
はいはい、高校生は意外とそうでもないけど、あ、中学生は露骨やわ。
だってやっぱり高校生狙う、
高校生がいいですね、うん、高校生とか大学生とかがいいかもしれない。大学生なんかはもう就職がありますから ね、
ね、
一生懸命聞いてくださるかなと思ってるんですけれども、
はい、やっぱりなふみちゃんのところも中学よりも高校とかの方がやりやすいし多いですか。
うん、いやでも中学の方が多いかな。
中学、そのやりにくいところでどないってつかむんですか。
だって今年なんか大変な話聞いてましてね、
はい、
北九州の校長先生たちでもう話をまとめて40校回ってくれ言われてて、
40校、
すごい。あ、
それは月曜から金曜の間の午前午後午前午後午前午後って回っても月金で10校でしょ。
そうですね、
だから4週間月金を
全部
北九州に行ってもうマンスリーマンションでも借りて
そうですよね、
は
あ、すごい、
すごいね、
1ヶ月滞在せないかん、
で具体的に言ったらあれけど中学で何話しますの、はい、定番の、
もう定番ですよ、定番の人間力だよみたいな、ね、
はいはいはいはい、
じゃあその高校生とかの女の子たちにどんな話をひよりちゃんする予定で、
は
い、
今お話ししていたのはやっぱり女性力とかを上げていきましょうということはきっと興味があられるんじゃないかなということで、そこをテーマに中身はいろいろと考えた方がいいかなと思ってるんです。まあ、でもマナーを備えた方が魅力的ですよという話をさせていただきたいなと思っております。
とあるその小中高第一貫の外学の理事長さんがひよちゃんの話にさせてもらったんですよ、はい、そしたらそのお箸の持ち方一つでどんなに綺麗な人でもなんか育ちというかそれが分かるんが嫌だねと、うんうん、で当学園はあの明治の後期からできているような学校なので、うん、ぜひそれを思い出せさいとかって言ってこうなったんですよ、
はい、いや、いっぱいいますよね街中にも、うん、綺麗にしてんのになんでこの電車の中であなたは化粧するんだなみたいなね、
もったいないんですよ。
あんななんかもう、はいはい、あの化粧を、ね、してる子たちはあの、まあ、悪気なしにしてると思うんやけど、うん、でもね、はい、あの僕前にその口では余裕わんから、うん、こうメモ書き書いてね、
はい、メモに、はい、
そのからしおな子がその電車の中で化粧してたんで、うん、そのメモ書きをパッて渡してあげたら、
はい、
そしたら大きなお世話じゃみたいな顔より、え、そうなんですかみたいな顔して
そういう顔して
る、驚いている。でもねこれって実際の話じゃないけど、はい、ヨーロッパへ行くと、はい、あの公共の人が見ている特に電車の中でね、
はい、
お化粧するっていう行為は、はい、ヨーロッパではね、うん、私のことをお金で買ってくださいっていう合図なんですね、うん、あれね、
はい、
なんで私のこと好きなようにどこへでも連れて行ってください、お金さえもらえればついていきますよっていう一つの自分をお金に変えようとする、うん、その所作仕草なんだよって、
はい、
だから電車の中にはヨーロッパの人や外国の人もたくさん乗ってるからね、
はい、
勘違いされるかもしれへんから気をつけた方がいいよっていうのを紙に書いて、
はい、
その子にふっと僕は渡してあげたんですよ、
はいはいはい、
そうしたら 何をおせっかいなおっさんみたいな顔を最初してたけど、はい、でもちゃちゃっと身近な文章やから読んだ瞬間、はい、そうなんですかって言って、うん、そうなんよ、はい、世界の常識はね、うん、って言って、はい、だから気をつけた方がいいと思うでって言ってね、うん、たらじゃあ私はもうって言ってもう彼女は多分二度とやらないと思う
そうですよね。
あ
いいねそういうのね。
そう、はい、もう知らないことは怖いことですよ ね。
だからちょっとしたその脅迫観念でものを伝える方法も一つかもしれんけど、本当はこうやって立ち振る舞う方がかっこいいよねっていうね、一番かっこいいをもし教えてもらえたら、多分その一番かっこいいをね、はい、毎日選択する女の子が増えたらいいのにね。
いいですよね。あの高校で授業を受け持ってました時に、はあ、女の子たちからは聞かなかったんですけれども、うん、男の子たちがよく言っていたのは、うん、それってやったらモテるって聞かれるんですよね。
お
も、はい、モテたい、モテることをしたいんだろうなっていうのは、まあ、
だいたい高校生の男の子ってそうですよ、
ね、そう
な
の、
それしかないですもんね。
それしか考えてないわ
頭の中ね
目覚めてから寝るまで
そうなんですか。なのでそれがつかみだと、ままあのいいのかなっていう、はい、思ってましたね。は、はい、でも女子校、女子大学、女子高校ですもんね、うん、
女子高女子大、
はい、
女の子たちは、僕は女の子の気持ち分かりますが、男は今ふみちゃんみたいに、まあ、大体四六時中モテることしか考えてませんもんね。
そうなんですか、うん、女性はでもモテるというよりもやっぱりこう、あでも同じことなのかな、可愛く見られたいとか。い
ちょっとこれ来週にまたいで森日和恋愛セミナーみたいにこれ、ね、
そうですね、来週はちょっとそれ聞きたいですね。
来週ね、
はい、はい、
強引にそっちに持っていきますけどいくらあなたが困ろうが
本当ですか。
じゃまた来週と早くして来てもらわないといけません
から、
はい、はながら、
はい、
はい、
来週、はい、だってちょうどバレンタインデーの
ことですよね。そうですね、バレンタイン次の日ですよね、ちょうどね。
あ、そうですか、
はい、いい日じゃないですか。
いい日じゃないですか、
はい、
はい、バレンタイン出てからひろちゃん、今年はバレンタイン誰か渡す予定とかあるんですか。あの誰も見てないからそんな塩らしくしても誰もラジオで分かりませんので
今、はい、左斜め45度下も見てました
ね今ね、はい、
いやそれまでにはきっとですね、はい、渡す人もですね
1週間で
1週間で
1週間では
い、はい、
そうですか。いやいやでもね、はい、今度もうそろそろですけど2月入ってますんで、番組も始まる頃なので、
はい、
そうですよ。
あ、そうです、
さっきの
そうに、はい、つぼみ咲くプロジェクト、
プロジェクト、
どんな感じの番組されるんですか。
あ、ですね、はい、つぼみ咲くですから、
あ
作ですから、
はい、作ですから、なんだかこう気持ちがですね晴れやかになるような、うん、いつも春風が吹くような、
はいはい、
そして
あの、
いやいや女性の皆様が聞いてくださって、はい、こう一日をすがすがしく過ごしてた、それでも漠然としてますね、ような、うん、あのお話をですねさせていただきたいなと思っております、はい、ですのであのマナーの話はですね、うん、少ないんじゃないかなと私は思ってるんですけど、うん、はい、マナーも含めてお話をします。
そうです、
ね、何気ない、ね、はい、会話の中でこう出てくる森日和マナートーク、
はい、あー、はい、そのがいいですね。
たまにね、なんかね、ほんまこんなんよう知ってんな言うとねびっくりするような話がこうパッと出てくるんですよ。
あ、そうですね、
でも恋愛の話になると大体キャキャ急ブレーキかかってもらってね。
そうなんです、僕初めてですよ今その今一瞬のそのひろいちゃんの顔の固まった格好見たの。
そうでしょ、
来週楽しみですよ僕。
やめてください
急に苦手バージョンの世界っていう感じだったでしょ。
いや基本受け身なので、例えばマナーの引き出しも、はい、あの自分から開かないところがあるんですよね。開いてくださったらもうバサバサ出てくるっていう感じなんですけど、はい、恋愛の話だったらもっと開きませんみたいな
引き出しが開かない、
開かない、恥ずかしい。
じゃあ来週
は、ね、恥ずかしい、
強引にふみちゃんと僕とで開けようかなと。
そうそうや、
ねえ開けていかんと。
じゃあ来週のためにちょいネタ、
めっちゃ鍵かけてくれ。
どんな人がひよりちゃんなんか好きな
タイプの。
もうそこから漠然としてるんですよ私は。
え、はあ、え、男だったら誰でもいいですか。
いやいやいやいやいやいやいや、なんかね、
はい、今嫌って嫌って何か言うたりそういうやつだね。
あの尊敬できる人ですよね自分
が。分からん、
まず尊敬できる、
はい、尊敬できる、はい、
で仕事を楽しんでる方、
仕事を楽しんでる、はい、
はい、そして、うん、大事なものを見誤らない方、
大事なものを見誤らない方、 難しいなこれ
これまたあんまり言ったらそんな選んでるからやって怒られますでしょ。
いや怒りはせんけど、
もう言わんとこ、もう言わんとこ、もうあの誰でもいい、誰でもいい。
このラジオお聞きの森ひょうりファンさんは多分来週積みかけてくるんじゃないですか、スタジオに。
とんでもない。
僕はぜひあの来週その恋愛問題の話するときにあのふみちゃんが引っ張り出してほしいのは、どうしてもあの京都弁というかね、関西弁のひろりちゃんを僕ちょっと席に知らせてほしいですね。
え、今ずっと関西弁で喋ってるんでしょ。
いや、あるとある時大体私とか、
あ、私とか
一瞬にして、いやそうやあれへんねんとか、そういう関西弁が今後出てきてるひろちゃんの姿が見たいなという感じがしてますね。
はい、
という感じで来週はその辺をちょっと掘り下げて、は
い、もうあっという間時間来ましたので、
より恋愛トークを楽しんで、
はいはいはい、
ということで、
はい、
時間も落ちてまってまいりましたけれど、
ね、はい、
今回のみるみる元気、私中村文明と
ウィリーと
森ひよりとあれ森ひよりが、
はい、お送りしました。
お送りしました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。